ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月20日、安倍総理大臣は第193回国会において施政方針演説を行い、北朝鮮について力強く次のように述べました。北朝鮮が昨年2度にわたる核実験、20発以上の弾道ミサイル発射を強行したことは断じて容認できません。安保理決議に基づく制裁に加え、関係国と協調し我が国独自の措置も実施しました。対話と圧力、行動対行動の一貫した方針のもと、核・ミサイル、そして引き続き最重要課題であり発生から長い年月が経つ拉致問題の包括的な解決に向け、北朝鮮が具体的な行動を取るよう強く求めます。またこれを受け、岸田外務大臣は同日国会での外交演説において、北朝鮮による拉致問題についてあらゆる努力を傾注する決意である旨述べました。それでは外交演説の該当部分をお聞きください。
北朝鮮による核実験や度重なる弾道ミサイルの発射は新たな段階の脅威であり、断じて容認できません。日本は米国、韓国及び関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮への人、物、金の流れをさらに厳しく規制する安保理決議の実効性を確保し、独自の措置を着実に実施するなど、断固たる対応を取っていきます。さらに、北朝鮮の脅威に対処するため、日米韓の連携を主導し、日米及び日米韓の安全保障協力など、これまでの取り組みをさらに前進させていきます。拉致問題は政権の最重要課題です。対話と圧力、行動対行動の原則のもと、ストックホルム合意の履行を引き続き求めつつ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現し、ご家族の皆様との再会という積年の思いを遂げるため、引き続きあらゆる努力を傾注する決意です。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月13日、北朝鮮の中距離弾道ミサイルの発射について伺いました。 それでは先生よろしくお願いします。
2月12日の朝でありますが、北朝鮮は平壌北道から弾道ミサイルを発射いたしました。これは昨年の10月20日以降初めてのことになるということでありますが、今回のミサイル発射については北朝鮮は2つの前提を持って踏み切ったと考えられます。一つは意図的に今回北朝鮮は日米首脳会談の時期に合わせてミサイルを発射したということでありますが、これはその日米首脳会談の時期に合わせて発射すればですね、アメリカの最も強い反応、最も強硬な反応というものがこう、出てくることがわかるわけですので、そのアメリカの最も強い反応は、強硬な反応はどういうものになるかというものを見たかった、確認したかったという目的があったと思いますし、また同時に日米両国がですね、共同で何か具体的な対応策を取るかどうか、それも見てみたいと、確認したいという、そういう意図があったかと思います。2つ目は挑発および刺激という観点につきましては、抑制したものにすると、これも意図的に北朝鮮は今回挑発度あるいは刺激度といったものは自制をしたと、抑制をしたと言っていいかと思います。国際社会がこの1月以降懸念をしておりましたのは、 ICBM 大陸間弾道ミサイルを北朝鮮が発射するのではないかということだったわけですが、今回それは北朝鮮は避けたということでありまして、むしろ長距離ではなくて中距離の無数弾改良型を発射したと、言っていいかと思いますが、この無数弾改良型であればですね、グアムの米軍基地には届きますが、アメリカ本土にはもちろん届かないということであって、その刺激挑発度というのは小さくなるということが言えるということですし、もちろんそして無数弾でも本来できるわけでありますが、日本の上を超えて太平洋に着弾させるということはもちろん今回も北朝鮮はやらなかったわけでありますが、これはもしそういう方向に踏み切ればですね、相当これは強い挑発になりますし、アメリカ日本を相当強く刺激しますので、それは北朝鮮は避けたかったということが明確に分かるということになるかと思います。そういう考慮を持って今回北朝鮮は弾道ミサイルを発射したと言っていいと思いますが、その発射に対するそのアメリカの反応というものは極めて穏当でありました。おそらく北朝鮮もこれに対しては驚いたということが考えられると思いますが、安倍総理との共同記者会見でトランプ大統領は北朝鮮を直接非難する、北朝鮮のミサイル発射を直接非難するということはいたしませんでした。安倍総理は今回の北朝鮮のミサイル発射を断じて容認できないと強く言ったわけでありますが、そういう日本の立場をトランプ大統領は 100% 支援するということを言うにとどめたわけでありますので、これは相当穏当なものであったと、そこから伺いますと、トランプ大統領はこの中距離弾道ミサイル無数弾というものをそれほど強い脅威というものとして捉えていないということがわかりますし、おそらく関心もそれほど高くないと、無数弾に向ける関心は高くないということになろうかと思います。1月2日には1月1日の新年時で金正恩委員長が ICBM の発射の準備というのが最終段階に入っているということを去年の成果として述べたことを受けてですね、そういうことは起こらないだろうというような形で実は、ツイートを1月2日にトランプ大統領はしておりました。これは ICBM に対しては少なくとも関心があることを示していたわけでありますが、それと比べてみましても北朝鮮の中距離弾道ミサイル に対する関心というのはトランプ大統領は非常に薄いということがまあ言えるであろうと思いますし、まあ、それを今後は前提として北朝鮮は、まあ次の一手を考えるということになろうかと思いますが、まあ、それは一つはやはり ICBM の発射に踏み切ると、より強い挑発、より強い刺激というものを、まあ、トランプ大統領に対して示すということをやる可能性ももちろんありますし、もう一つはそうした ICBM 発射というものに踏み切る前に、まずアメリカに対していわば交渉取引の提案をするということも考えられると。米韓合同軍事演習に変化を加えるならば、それなりの北朝鮮も対応するというような提案をしてくることも考えられますので、まあ、今後 1,2 週間の北朝鮮の動きが注目されるということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は山口彩希で願いの色、明かりを灯せばをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口彩希で願いの色、明かりを灯せばをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は1月15日に広島県で行われた拉致問題を考える国民大集会 in 広島の中から、拉致被害者横田めぐみさんの小学校時代のご友人佐々木典子さんの発言をお送りします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されましたが、その1年前まで広島にお住まいでした。それではお聞きください。
私が横田めぐみさんと最後に会ったのは小学校6年生夏休みの終わり頃、彼女が新潟へ引っ越す前日でした。友達と腕を組み笑いさざめきながら坂を降りていく彼女を見送りながら、横尾元気でねと声をかけると、彼女はくるっと振り返って、大人になったらまた会おうね、約束だよと言いました。その約束を果たさないままもう41年が経ちました。あの頃の友達に会うと、今横尾何してるかね、やっぱり元気で生きてるよねって話さないことはありません。彼女の行動が用途をしてわからない中、お父様お母様の嘆きは凄まじく、あのある時など樹海から回収された遺体の確認へ行って、恐ろしい、本当に恐ろしいものよとおっしゃっていて、そんな経験までされているのかと本当に思いました。なのであの北朝鮮に拉致されているって判明した時、本当に私はよかったと、よかった、生きているんだと心から思ったものです。その間もここにいるご家族の方々が救出に向けての活動をすぐに始められて、まあ、北朝鮮も拉致を認めたことだし、本当にすぐにも会えるものだと、再会の約束をすぐにも果たせるものだと私は信じていました。あれから15年、5人の拉致被害者の企画を見るも、この問題の全容は全く解明されておらず、北朝鮮の不誠実な対応に憤るばかりです。 救う会広島の活動も毎年お正月には、今年こそ被害者を全員救出して心置きなく解散しようねと言い交わしながら、いたずらに年を重ねてまいりました。その間ご家族の方々もその心身をすり減らしすり減らし、無理を押してこうして活動され、再会を果たせるまでまま残念ながら亡くなる方もいらっしゃいます。北朝鮮は元を左右しながら時を稼ぎ、もしかして ご家族の死を待ってるんじゃないか、最も残酷な巻き引きを図ろうとしているのではないか、そんなふうに思うこともあります。そんな非道を許してはなりません。有本さんのお母さんが元気なうちに、ご家族すべての方が元気なうちに、横のお父さんお母さんが元気なうちに、もう一刻の猶予もないのです。一日も早い救出を果たしてもらわなければなりません。皆様、今日ここで見聞きしたことを ご家族に、友達に、職場の方々にぜひお話ししてください。私たち日本人はこの北朝鮮による拉致という国家グリーンの犯罪を決して許さないと、一日も早く全ての被害者を返せと声を上げてください。国会議員の実に半数以上がこの問題の解決は難しいなどとアンケートに答えてますが、とんでもないことだと、あなた方こそもっともっと一丸になってこの問題に当たってほしいと、皆様にそう声を上げていただきたいのです。40数年前、この広島の街を横田めぐみという一人の少女が確かに歩いていました。今でも手をつないで歩く拓也君や哲也君は上から見下ろしてしょっちゅうからかってましたよね。なんかそんな姿が浮かんでくることがあります。横のお母様が広島にいた頃が一番幸せだったとよく言われます。またそんな幸せな日々を取り戻してほしい。で、その時は今度は拓也君、哲也君を見下ろすんじゃなく、見上げながら、でもやっぱりからかうんだろうなって思います。横、どうかその日まで元気で帰ってこれると信じて元気でいてほしいと思います。どうもありがとうございました。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご友人、佐々木紀子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、 拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。